3の2。夕方になって、私は貸し馬車を雇って、再びかの化け物屋敷へ行った。そこへ置いてきた私のものと、死んだ犬の亡骸とを引き取るためであったが、今度は別に何の邪魔もなかった。ただ、その階段を上り下りするときに、例の足音を聞いたほかには、私の注意に値するような出来事もなかった。そこを出て、さらに家主のジェイ氏を訪ねると、彼はあたかも在宅であった。私は鍵を返した上で、私の好奇心は十分に満足したことを話した。そうして、ゆうべの出来事を口早に話しかけると、ジェイ氏はそれを遮って、所詮誰にも解決のつかないような怪談について、自分はもはや興味を持たないと丁寧に断った。しかし、かの2通の手紙のことと、またそれが不思議に消え失せたことだけは、報告しておかなければならないと思ったので、私はジェイ氏に向かって、かの手紙は、かの家で死んだ老婆に宛てたものであると考えられるが、かの老婆が過去の経歴のうちには、手紙に現れているような暗い秘密を隠していると思われる節があるかと質問すると、ジェイ氏は驚いたように見えた。彼はしばらく考えた後に、こう答えた。先にお話し申した通り、あのばあさんが私の方の知り合いであるという以外、その若い時の経歴などについてはあまりよく知らないのです。しかし、あなたのお話を伺っておぼろげな追憶を呼び起こすようにもなりましたから、私はさらに聞き合わせて、その結果をご報告しましょう。それにしても、ここに一人の犯罪者または犯罪の犠牲者があって、その霊魂が犯罪の行われた場所へ再び立ち戻ってくるという、世間一般の迷信を承認するとしても、あのばあさんの死ぬ前から、あの家に不思議のものが見えたり、不思議な音が聞こえたりしたのは、どういうわけでしょうか。あなたは笑っていられるが、それにはどういうご意見がありますか。もし我々がこの秘密の底深くまで進んでいったら、生きている人間の働いていることを発見するだろうと思われます。なんとおっしゃる。では、あなたはすべてのことがイカ様だと言われるのですか。どうしてそんなことがわかりました。いや、イカ様というのとは違います。例えば、私が突然に深い睡眠状態に陥って、それはあなたが揺り起こすことのできないような深い睡眠状態に陥ったとして、その時私は目覚めた後に訴えることのできないほど正確にあなたの問いに答えることができます。すなわち、あなたのポケットにはいくらの金を持っているとか、あなたは何を考えているとか、そういう類のことはイカ様と言うべきではなく、むしろ無理に強いられた一種の超自然的の作用とも言うべきものです。私は自分の知らない間に遠方からある人間に催眠術を施されて、その交換関係に支配されていたのだと思うのです。仮に 催眠術師が生きた人間に対してそういう感能を与えうるとしても、生きていないもの、すなわち椅子やドアのようなものに対して、それを動かしたり開けたり閉めたりすることができるでしょうか。実際はそうでなくして、そういうふうに思わせるのかもしれません。普通に催眠術と称せられるものでは、もちろんそんなことはできませんが、催眠術師のうちにも一種の血統があるか、あるいはその術の特に優れたものか、それらのうちには昔でいう魔術に似たような不思議の力を持っているものがないとは限りません。その力が果たして小なき者にまで働きうるかどうかは知りませんが、もしそんなことがあったとしても、あえて不自然とは言われまいかと思われます。もちろんそれはこの世の中に甚だ少ないことで、その人は特殊の体質を持って生まれ、特殊の実験を積んで、その術の最高極度に到達したものと見なければなりません。その力が死んだものの上に、詳しく言えば死んだものにもまだ残っているある思想とか、ある記憶とかいうものの上に働くのです。そうして、正しくは霊魂というべきものではなく、最も地上に近い一種の霊気が我々の感覚に現れてくるようになるのです。しかし私はそれをもって真の超自然的の力とは認めません。それを説明するために、パラセルサス、スイスの医師、博物学者、16世紀初年の人の著作、文学上の機関の一節を申し上げましょう。ここに一つの花があって、人がそれを焼けば枯れて焼け失せる。その花の元素が何であろうとも、どこかへ消散してしまって、それを見受けることもできず、再び集めることもできない。しかし、科学的に研究すれば、その花の焼けた灰やゴミの中からは、生きている時と同様のスペクトル、分光を発見することができるのである。人間も同じことで、霊魂は花の本体または元素のごとくに離れ去っても、それにスペクトルが残っている。普通の人はそれを霊魂と信じているけれども、それを誠の霊魂と混同してはならない。それは死人の幻影とも言うべきものである。それであるから、古来の怪談に伝えられるところのものには、誠の霊魂が宿っているのではなく、よく分離したる知識のみだと思えばよい。これらの幽霊とも言うべきものは、多少の目的があって出現することもあり、または何の目的もなくして現れることもある。彼らは稀に口を聞くこともあるが、別に何の思想を発表するわけでもない。したがって、たとえその幻影がいかに驚くべきものであっても、哲学の本文としては超自然的の不思議なものでもないとして拒否すべきである。彼らは人間の死に際に、その頭脳から他へ運ばれたところの思想に過ぎない。まずこんな議論であろうとして、ゆうべの出来事を考えると、テーブルが自然に歩き出したのも、怪物のような形が壁に映ったのも、人間の手ばかりが出てきてそこにあるものを持ち去ったのも、または黒いものが現れたのも、たとえそれが 我々の血を凍らせるほどの恐ろしい出来事であったとしても、そこにはある種の仲介者があって、あたかも電気の線のごとくに、他の頭脳から私の頭脳へ流通させたものであると信じられるのです。人間は体質によって自然に科学的にできているものがある。そうした人間は科学的の脅威を減ずることができます。また、液体的、普通に電気というの人間は発電の不思議を見せることもできるのです。そこで、ゆうべ私が見たり聞いたりしたすべてのことは、人間、私と同じように生きている人間が遠方から何かの仕事をしているのであって、本人自身も知らないほどにいい効果を生じたのであろうと思われます。要するに、その人間がある死人の頭脳を利用しているのであって、頭脳それ自身は単に夢を見ているに過ぎないのです。しかし、その力は非常に強大なもので、その物質的の力は私の犬を殺したほどです。私も恐怖のために屈服したらば、犬と同じように殺されたでしょう。あなたの犬を殺しましたか。それは恐ろしいことです、とジェイ氏は言った。なるほど。そういえば、あの家に動物は住んでいません。猫一匹も見えません。ネズミも見たことはありません。強烈なる獣性の想像力がそれらの動物を殺すほどの影響を与えるのですが、人間は他の動物よりもさらに強い抵抗力を持っているのです。まず、それはそれとして、あなたは私の理論をご了解になりましたか。まず、大抵は、失礼ながらおかげさまで多少の手がかりを得ました。我々が子供部屋にいる時から染み込んでいる幽霊や化け物に対する概念を、ただそのままに受け入れるよりも、むしろあなたのお説に従うべきでしょう。しかし、議論は議論として、私の貸家に悪いことのあるのはどうにもなりません。そこで、一体あの家をどうしたらいいでしょうか。こうしたらどうです。私の泊まった寝室のドアと直角になっている家具のない小さい部屋が怪しいように思われます。あの部屋があの家にたたりをなす一種の感動力の出発点か、または置き所だと認められますから、私はぜひあなたにおすすめ申して、あそこの壁を取り除け、あそこの床を外したいのです。そうでなければ、あの部屋を皆取り壊してしまうのです。あの部屋は建物の総体から離れて小さい裏庭の上に作られているのですから、あれを動かしたところで、建物の他の部分には何にも差し支えはありますまい。そこで私がその通りにしましたらば、まず電信線を切り外すのです。それをやってごらんなさい。もしその作業の指揮を私に任せてくださるなら、私がその工事費の半額を支払います。いや、それは私が皆負担します。その世のことは書面で申し上げましょう。